それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに導き語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。突然暑くなってですね、もう昨日からかなり、バテてる人もいるんじゃないかと思いますけれど、神様によってね、守られますので、ぜひ、感謝して、そしてまた、神様に期待してですね、歩んでいきたいと思います。で、今日はですね、この暑いですけれど、夜、新宿ハイアットリージェンシーホテルで、東京カリスマ盛会が行われるんですね。で、毎月1回行われてますけれど、今日は、長教派の働きの一環として、この前韓国へチームが使わされたんですけれど、そこでお世話になったハン牧師という方がですね、来てメッセージをしてくださいます。で、ハン牧師は、ギフツが向こう行った時に、純福音大学大学院の総長になってね、その就任式があって、そこにギフツが呼ばれて、賛美したんですけれど、そこの総長をやってるということでかなり偉いんですよね。で、その方が来て、メッセージしてくださるんですけど、話によればパワーミニストリーということでね、私たちのあれとは違うかもしれませんけど、その中で、語られることもあるでしょうし、また学ぶべきこともあると思いますので、ぜひ、また時間のある方は来ていただきたいと思います。で、やはりその長教派の働きとしてね、いろいろな方が来られると思いますけれど、その中でやはり、このリバイバルに向かってね、神様が一つ一つ働きを進めてくださってるなということを思わされます。で、昨日ちょっと海外選挙2の授業があって、そして証ししてもらったんですけれど、で、ギフツの人たちに証ししてもらったんですけれど、なんかこう韓国へ行った時のね、証だったんですけれど、この韓国でなんかクリスチャンの人口が非常に減ってるっていうことをね、言ってたんですね。で、なんか2分の1ぐらいになってるとかなんとか言って、そして、特に若い人たちがね、なかなか離れてるっていうことを、言っておられました。で、どこのがそうすか分かんないですけど、現地の方がね、言ったんだと思いますけれど、韓国っていうのはアジアの中ではね、アジアにはクリスチャン国っていうのはほとんどないんです。クリスチャン国っていうのはフィリピンはでもカトリックが中心なんですね。そして韓国ぐらいなんですね。韓国も、プロテスタントとカトリック合わせてキリスト教としたらキリスト教が1位になるんですけど、まだまだ仏教の勢力とかね、なんかが強くて、その中でね、だから、クリスチャン国として韓国あるんですけど、しかし、その人数がね、減ってるっていうのはちょっとびっくりしましたけれど、その中でね、神様が、この前、韓国チームを使わして、そして、教会を立て上げられたっていうのはね、やはりそこに意味があったなっていうことを本当に思わされます。で、世の中はいろいろアメリカでもね、どんどんどんどんキリスト教離れが起こってますし、いろいろこう、なんていうんですかね、目に見えるところでは、あまり嬉しくないニュースがたくさんあるんですけど、でも聖書にはやはりそういうふうに書かれてるわけですね。でも最終的には爆発的にこう変わるんですけれど、しかしその前にいろいろと偽りのね、言葉に惑わされる人たちがいたりとか、そういうふうに書かれてます。で、もちろんその神様の働きが大きくなるときっていうのは敵の動きも非常に大きくなるっていうことなんですね。ですからやはりそういったことを通してもこの終わりの時が近づいてるなっていうことを本当に思わされるんですね。ですから、そういったことも見といていただきたいと思います。それで、私たちの新宿クリスチャンセンターではですね、7月の15日を挟んで、海外へチームが使わされます。それは、秋元牧師が7月15日は海外にいなさいということをね、示されてからチームが7月15日を挟んで、行くことになってるわけですね。で、今年は、ローマパトモスチームになりました。で、 ここ何年かね、パトモスチームっていうことになってたんですね。で、パトモスっていうのはどこかっていうとギリシャにあるんですけど、エーゲ海の中に浮かんでる島で、そして、黙示録、ヨハネの黙示録がこの掲示されたところです、書かれたところですね。で、そこでこう何年も何年も行ってる中で、いろいろな語りかけを受けて黙示録が随分開かれてきました。でやはりそのポイントのところへ行って祈るっていうことはね、そしてまた示しを受けてくるっていうのは非常に重要なことです。で、神様に示されていってるがゆえに、だからこの黙示録もね、随分こう今まで分かんなかったことがここ数年の間に随分明らかになってきましたよね。で、やはり神様が本当にこうそういう形で導いてくださってるなっていうことを思わされます。で、今年はそのまたパトモスへ行って、そしてまたいろいろ祈り込んだり示しを受けて、来るわけですけど、それプラスローマっていうのが入ってきたんですね。ローマっていうのは何かっていうと、そこにバチカン市国っていうのがあるんです。バチカン市国っていうのは皆さんもご存知のようにカトリックの総本山です。で、まあローマ市内の中に、一角にあるんですけれど、カトリックの総本山ということは、カトリックの全人口が相当あります。12億でしたかね。で、そのそれを全て仕切ってる本部があるということですね。で、カトリックっていうのは組織がすごいしっかりしてるんです。だから日本のカトリックも直接ローマのところにつながってるんですね。で、プロテスタントっていうのはいろんな派があっていろいろこうやってるんですけれど、カトリックっていうのは組織がしっかりしてて、もう全てこのバチカンで、バチカンをトップにこうその組織ができてる。だからプロテスタントと大きく違うんですね。で、そこへ行くことになりました。だからこの終わりの時にね、そういったところに神様が使わせてくださるっていうのは何か特別な意味があるんじゃないかと思ってます。で、以前にもね、チームはバチカンに行ったことがあります。何回か行ってるんですね。ルッサも一度二度行った、3回も行ってる私はまだ0回なんですけど、キアラ牧師にも聞いたら、なんか何回か行ってるってこと言ってましたね。だから今までは行ったことあるんですけど、今回はね、第2ステージに入り、本格的な歩みに入って、これ最初にバチカンに使わされる。で、バチカンというのはなぜ我々がそんなに、注意深く見ていかなきゃいけないかというと、そこにローマ法がいるんですけれど、黙示録、ヨハネの黙示録の13章には、反キリストと偽キリストというのが登場することになっているんです、終わりの時に。で、反キリストというのは、政治的リーダーとしてね、ヨーロッパから登場して、そしてまた中東和平も結ぶ人として出てくるわけですけれど、偽キリストっていうのは宗教的なリーダーとして、その反キリストを助けて、いろいろなことをする、そういう力を持ってね、やる人として書かれています。で、どういうことかっていうと、世界で、その宗教的リーダーになれる人っていうのはほとんどあんまりいないわけですよね。で、カトリックっていうのはさっき言ったように組織がすごいしっかりしてる。つまりもうすでに12億人かなんかも支配下にいるわけです。そして今のローマ法の動きを見てると、いろんなね、宗教一致とか言ってですね、そしていろんなユダヤ教のトップとか、ギリシャ正教のトップの人に会ったりとか、いろんなこう動きをしてるんですね。ですから、そういったことを通していろいろ話し合いでね、一つにまとまろうっていう形で動いてるっていうことは、まさにこの偽キリストの登場のね、道がどんどん進んできてるのかなっていうことを思わされるんですね。で、そういう時にこのチームが使わされるっていうのはね、なんかこう意味があるなっていうことを思わされます。で、非常にポイントのあるチームですけれど、ぜひですね、どんどん行っていただきたいと思います。で、バチカンはね、このパトモスチームっていうのは、海外選挙2の授業を取ってなくても行ける派遣です。で、今回もそれで派遣行けます。ただし、バチカンに行くときだけは、海外選挙2の取ってる人と取ってない人で分かれて、そして取ってない人は、普通の まあ、あれですけど、取ってる人たちは違う行動をするっていうことをね、言われてますので、そういう形になるってことをぜひ覚えておいてください。で、7月の11日から19日、最初にローマに行って、3日ぐらいですかね。それからギリシャ行って、アテネ行って、そこから船に乗ってパトモスで行くと、そういうルートで行くことになりました。で、なんか聞いたらですね、ルフトハンザが25、6万ですかね、26万円。で、なんか最初トルコ航空かと思ってたんですけど、トルコ航空はもっと高くて30何万するとか言ってね、だからルフトハンザで良かったかなっていう感じですけど、まあツアー代はね、まだ決まってませんけれど、どんどんどんどん行っていただきたいと思います。もちろん全体としてね、示されることもあるでしょうけれど、個人個人でもね、神様がいろいろ語ってくださることがあります。ですから、この示しを受けるチームとしてね、非常に、あるいは祈り込むチームとして非常にポイントのチームですのでね、でまたこういったところ行くといろんなこと語られたりしますから、ぜひどんどん参加していただきたいと思います。それで、あと、このマーリンさんのね、信仰、その驚くべき力っていうのが発行されました。で、ここは役者っていうところを見るとね、皆さんもご存知の方が出てくるわけですね。奥脇さんが出てきます。で、なんとちゃんとですね、TLCCC 町田教会会員って書いてある。いい宣伝になりますけどね。で、非常に素晴らしい本だと思います。また日本語のやつはまだ読んでませんけれど、ぜひね、いろいろな、どんどんどんどん読んで、またさらにマーリンさんを通してね、学んでいただきたいと思います。で、あとこの前、ちょっと今週じゃなく、おとといですかね、徹夜祈祷会が私がまた会って、徹夜祈祷会に遅れてしか出れなかったんですけど、あれは8月のね、コンサートの、徹夜祈祷会やってたんですね。で、やはり8月に、また心ゴスペルコンサートが行われます。で、まあお盆の時なのでね、どういうか分かりませんけど、しかしだんだんだんだんこのコンサートもね、予言ではいろいろ大きくなっていく、そしていろいろなね、ジャンルがこう出てくるということを神様は語っておられます。だからクラシック、ジャズ、あるいはいろいろな形のね、ロック、ポピュラー、そういった形で、まあそれらをね、どんどん受け入れるということと、そういった賛美がいろいろ形で増えてくるということをね、予言で語られてました。だからさらに期待しておいていただきたいとともに、今2週のね、募集が始まってますから、どんどん導かれた方はジャズであろうとクラシック的であろうとですね、どんどん応募していただきたいと思います。それで、今日はですね、マルコの福音書の11章の22節からお読みしました、読んでいただきました。で、ここには受けたと信じる信仰について書かれているんですね。で、イエスが言われたのは、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますって書いてあります。で、動いてこの山に向かってね、動いて海に入れっていうことは、山っていうのはまあこうしっかりとしたあれでね、それが動いて海に入れ、だから富士山があってですね、そこ富士山に向かって海に入れとか言ってですね、それが動くって言ったら、これは奇跡のことですよね。で、まあ富士山にしないじゃないにしてもね、丹沢にある大山でしたっけ、なんかあの辺の山に動けってやっても、やはりそれでも、富士山に比べて小さい山だったとしても普通じゃ動かないですよね。で、動けっていうことは奇跡が起こるっていうことを言ってるわけです。で、その時にね、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになる、言った通りになる、自分の言葉を発した通りになるということを言ってるわけです。 だから言うっていうことは非常に大きなこの信仰を使っていく上でね、大きなポイントになるっていうことはこれを通して知ることができます。そして、受けたと信じる信仰で、言っていくっていうことですね。そうすればその山さえも動く、つまり、奇跡、自分にとってはもうこんなのは不可能だと思われること、こんなのは絶対無理だと思われることもですね、それが可能になる、解決がつく、問題も解決するっていうことをこう言ってるわけです。ですからその言った言葉、その言う言葉っていうのはですね、非常にこの信仰を使っていく上でも非常に重要になってきます。でもちろん神様から与えられた言葉を語っていくっていうのは、その山をも動かす力があるわけです。しかしですね、人間はこの弱いもので、よく神様が嫌われることを告白していることがよくあるわけです。で神様が嫌われることっていうのはどんなことがあるでしょうか。こんなに祈ってるのになんで神様は答えてくれないんだとかね、つまりそれは神様を小さく見てしまってるわけですよね。こんなに祈ってるのになんで答えてくれない、自分が神様より上に行っちゃってるわけですね。だからそういう傲慢になるのは神様嫌われますよね。それから、どうせ祈ったって何も聞かれやしないとか言ってね、最初から投げ合ってるっていうのは、神様に期待してないわけですから、神様に信頼してない、だからこういった言葉も神様は嫌われますよね。それから、聖書に書かれているように、教会っていうのはキリストの体ですから、それを教会の悪口を言ったりとかですね、そういったことも神様は嫌われますし、あるいは人を裁いたりすることも嫌われますし、先民であるユダヤ人をね、いろいろ言ったりすることも嫌われますよね。で、そういったことをね、嫌われることを言ってしまうと結局神様の働きを見れなくなってしまうということです。で裁かれることもあるわけですよね、聖書を見てるとね。 ですから私たちはそのことを気をつけていく必要があります。そして、一番私たちがですね弱い部分はもうすぐつぶやくことです、文句を言うこと、それがもう本質的に私たちの心の中というか頭の中にもあるわけですね。だから何かが起こると、なんでこんなに熱いんだとかね、つぶやいたり文句言ったり、なんでこれはうまくいかないんだとか文句言ったり、こうつぶやいてしまうんですね。でこれが私たちの自然な姿です。で神様を知らない人たちも当然それと同じです。でも聖書にですね、全てのことにつぶやきなさいなんてことはどこにも書いてないんですね。で、逆にですね、つぶやいてはいけませんっていうのが書かれています。で、つぶやいてしまうと結局それは神様の働きをとどめてしまうことになるわけですね。で、それと全く逆なのは何かっていうと、全てのことについて感謝しなさいっていうことです。あるいは喜びなさいですね、いつも喜んでいなさい。で、これをやっていくときに実は信仰を働かせることになるわけです。なぜなら神様がそう言ってるからそれに従っていくわけですから、信仰を働かせる。だからその中で私たちはいろんな技も見ていくことができるっていうことですよね。で、聖書でもつぶやいた人たちが裁かれてますよね。出エジプトした民がね、何て言ったか、神様は素晴らしい食べ物を与え、マナっていう食べ物を与えてくださったのに肉が食いたいとかですね、ニラ、玉ねぎ、ニンニクが食べたいとかね、こうつぶやいたわけですよね。そして裁かれちゃったわけです。当時はああいう匂いのある野菜が結構大切だったんですよね。ニラとかニンニクとかね、でもそれが食えないって言ってですね、文句言ったわけですね。で神様が与えてくださってんのにそれ文句言って結局裁かれちゃってる。で、だからそういうことをね、見ておく必要がありますよね。でつぶやくのは何一ついいことはないんです。もちろんつぶやいたところで、ね、何かこう進展するわけじゃないですよね、自分の人生で。 そう思いませんか。こうなんかがあってね、つぶやいてあーとか言っても、それでなんか現状が変わるとかそういうわけじゃありませんよね。でやはりその時に信仰を使うかどうか、感謝するかどうか、そして、このことも感謝しますって自分で告白していく、そしてその後ろに神様の素晴らしいことがありますから、本当に主を褒めたたえますとかね、こう神様の言葉を語っていく、それとはね、つぶやくのと大きな違いになってくるわけです。で私たちの人生が暗くなるのも明るくなるのもですね、そのつぶやくか、あるいはこの感謝を言葉をどんどん、神様の言葉をどんどん言っていくか、これが大きな違いになってくるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、だから私たちはね、そういう部分で弱い、もう本質的にそういうものだということをまず知っておいて、そして、つぶやきたくなったらそのことも感謝しますってこう変えていく必要があるわけですよね。でそれをいろいろこのさっき このマーリンさんを通してもね、学んできたわけです。でそれはやはり神様の手がそこに入ってきますし、そして私たちはですね、自分の人生の中においても、もちろん神様の計画がありますけど、その神様の計画が進んでいくとともに自分の人生においても大きなプラスになってくるということをですね、知ることができるわけです。で、今日ここに書かれた受けたと信じる信仰っていうのはですね、非常に重要なわけですよね。でこれは神の言葉を受けたかどうかっていうのが大きなポイントになります。何でもかんでも信じて、言っているんじゃなくてね、神様が語っておられること、だから聖書の言葉っていうのは全て神の言葉ですから、そこに立ってそれを告白し続けるっていうのはいいわけですよね。であるいは語られたことに対してこう言っていく。で神様の示しを受けたんであれば、それを語っていくっていうのは非常に重要だということです。示されたんであればね。で例えば旧約聖書にはヨシュアとカレブのことが出ています。でヨシュアとカレブっていうのは十二部族の中でですね、カナンの地を偵察に行きなさいって言われて、そして神様は十二部族の族長たちにを使わしたわけです。それで、見に行ったところですね、神様はすでに、このその民族にね、このカナンの地を与えるっていうことをもうすでに、示しておられたわけです。ところがですね、十二部族がその偵察に行ったらですね、そこには背が高くてまた非常に強そうな民族がいる、人々がいる、だからこんなところに入っていったらもう絶対に我々を負けてしまって何されるか分かんない、そういうふうな思いが来たわけですね。ですからヨシアとカレブ以外はその他の十部族の族長たちが言ったこと、人々はそれに惑わされてですね、ああ恐ろしいっつってですね、そして、どうしたかっていうと、いやとてもじゃないけどそんなとこ行けない。ところがですね、ヨシアとカレブだけ、ここは素晴らしい地だ、でここに入っていこうっつってですね、神様が示されたことに立ってその言葉を語っていったんです。でそれについてくる人たちはいなかったんですけれど、でも結局どうなったかっていうと、出エジプトして、その2人だけが入れたわけですよね。で他の人たちはもう神様に入れないって言われてですね、全部入れなかったわけです。だからそれは何を言ってるかっていうと、この神様が示されたことを言って、そしてやった時には本当に神様の素晴らしい恵みを受けましたけれど、それを言われたのに文句つぶやいてですね、そんな恐ろしいことできない、とてもじゃないけど自分たちはいけないって言ってですね、それを否定して、そして神様が言われてんのにそうやって文句言ってやらなかった人たちはその祝福を受けられなかったっていうことなんですね。ですから、このヨシアとカレブを通してね、私たちが学ぶべきことっていうのはそういう意味で非常に重要です。 で神の言葉、語られた言葉、もうカナンの地は与える、神様与えてくださったって言ってですね、そしてその言葉を発していく、これは重要なんですね。そして勝利を見ていくことができるわけです。で、だ告白していくっていうのはね、非常に重要な意味合いを持ってるわけですね。神の言葉を語っていく。で、時々ですね、私たちの教会でも、神様はリバイバル与えてくださったって言ってですね、喜び叫んだりするわけですね。東京カリスマ聖会とかね、なんか行ったら時々ありますよね。で、私もこうやったりするんですけど、あともうリバイバルは来た、孤児院が建てられたってですね、こう言うわけです。で、これはどこから立ってるかっていうと、第二歴代史の20章、2年ぐらい前ですかね、言葉が年の言葉として与えられたわけですよね。そしてヨシャパテが、この非常に大きな大軍が、おびただしい大軍が来てですね、恐れてしまったわけです。で、恐れてしまって、神様に求めたわけですね。で、神様が言われたのは、このおびただしい大軍に対してですね、恐れてはならない、恐れてはならない、そして、おののいてはならないでしたっけね、そしてこの戦いはあなた方の戦いではなく死の戦いだって言われたんです。そして、これをもうすでに与えたということを神様は語られたわけです。で、それを語られたがゆえに、そのヨシャパテはその言葉を握ってですね、そして、どうしたかというと、もう勝ったって言ってですね、その勝ったという言葉を、こう叫んだわけです。それが第二歴代史に書かれているわけですよね、20章ですけれど。で、その時に、彼らはどういったかって言ったら、主に感謝せよ、その恵みは常しえまでって言って、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時って書いてあります。だからこれはもう勝ったって意味で喜びの声を上げたわけです。勝ったということで、賛美の声を上げたんです。だから、このヨシャパテもね、結局神様が語られた、示されたこと、つまりそのおびただしい大軍がいようとですね、もう主がそれに対して、勝利を与えたということを言われて、で神の戦いだからもう勝利を取ったということをですね、でヨシャパテは、信仰の告白をしたわけです。そして喜びの声を上げて賛美の声を上げたわけです。もう勝った勝った勝ったっつってですね、そして、その大勝利を得ていったわけですね。で、神様の言葉をね、受けて、そして、それを叫んだりまた語っていくっていうのは非常に重要だっていうことを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、主の字架クリスチャンセンターでね、最初の頃海外宣教のことを神様は語られたわけです。全世界へ出て行きなさい。そしてですね、みんなその言葉をね信じて、そして、これ示されたんでね、みんな信じたわけですね。そして、今の長門牧師とか、あと北野牧師とかですね、あの辺でしょうかね、あの辺の人たちが、当時主の字架神学校がなかったですから、聖恵神学校行ってたんですかね。で、そこへ行って、示されたことを語ってたそうです。私はアメリカへ行く、アメリカへ宣教師として出ていくとかですね、あるいは私は全世界へ出ていくっつってですね、でどんどんどんどん告白していったわけですね。そしたらその神学校でですね、言われたそうですね、少しは地についた考え方をしなさいな、もっとね、現実を考えて、自分でお金もないくせに、もうそんな英語もできないくせにそんなこと言うんじゃないっていう形でね、戒められたそうです。 でもですね、彼らは語り続けたんですね。私はアメリカへ宣教していきます。私は全世界へ出ていきます。で、神の言葉を語りますってですね、示されたことを語り続けたんです。で、結局どうなったかっていうと、その人たちたくさん全世界へ出ていっちゃったわけですね。で、まあ、長友牧師も言ってましたけど、当時全然お金もなかったし、とても行けるような状態じゃなかった。でもですね、やはり神様がね、それを支えてくださって、もう示されたからそれをやっていったら本当にそのようになっちゃったっていうことをね、言っておられましたよね。だから神様が言われたことっていうのは私たちが理解できなかったとしても、やはりそれを受けたと信じてそれを告白していくときに神の技が表されるっていうことなんですね。で、まあ、そういう事柄はあります。そして、例えば私がね信じる時も、ルツさんがね、私が救われるっていう言葉をもう受けたわけですよね。でその時っていうのは何度かお話ししましたけど、私は仕事人間で全然神様に目を向けるような人間ではありませんでした。でだからその神様に語られた時っていうのはそれが絶対にもう不可能なように見えるわけです、一般的に見てね。でこの状況を一体どうやって神様が変えられるんだろうと思うような事柄を神様は語られるわけですね。で、もちろん妻も私のために祈ってたでしょうけど、現状を見てみると全然そんな雰囲気じゃない。そして、私がね、こう妻がイエス様の意でも意を出すならもうすぐどっかに逃げてったりしてですね、いなくなっちゃうわけですね。まあ、狭い家だったのでそんなに逃げる場所はなかったですけれど、しかし語られた時にね、こうもう拒絶するわけですね。でそういう人が、信じるためにやはり、普通じゃあね、やはりやっぱし無理なんだろうっつってね、まあいいやと思って、でうちの主人はもうダメでね、こんないくつまで経っても信じそうにないとか言ってね、普通はそう言いますよね。でもですね、妻が偉かったのは、私の主人は救われます。私の主人は、そして、神様の奉仕をするようになります。牧師に立ちますってですね、しつこく告白していったんです。それは神様からこう語られたって信じたからです。で、長戸牧師も言ってましたよね。もう、あまりにも、しつこく言うので、もううるさくてしょうがなかった。もう嫌になっちゃうほど言われたとか言ってですね、ブツブツ言ってました、つぶやいてでもそういうふうにね、かなりやはり告白してたんでしょうね。私はその頃何も知らずにいましたけれど、でもその時にやはり私が突然その神様をね信じるようになったっていうのは、やはり神様が働かれたわけですけれど、もうすでに神様が語られたこと、その言葉の成就がなされたわけです。もう山のように、もう絶対に動かないような私の心とか頭が、やはりその神様によって変えられたっていうのは、その神様の言葉をね、告白し続けた。そしてもう神様が約束された言葉に立ち続けて、つぶやかずに文句言わずに、その言われたことだけを言い続けたっていうことですよね。で、このやはりその受けたと信じる信仰っていうのはですね、本当にこう力があるっていうことなんですね。で、私たちの生活の中においてもね、確かにさっき言ったように私たちは、本質的にもうつぶやくものなんです。文句を言うものなんです。でパウロ牧師が時々言いますけども、生まれてきた赤ちゃんでさえね、文句ばっかし言って言ってましたよね。おぎゃーとか言って泣いてね、早く食事をよこせとか、なんかこう言うっていうことを言ってました。だからもう生まれてからね、私たちは罪人ですから、文句を言うんです。で、それがもう染みついてるわけですね。で、それを変えていく。そしてまた、それとともに、それをそのまま口に出さない。で、神の言葉を口に出していくんです。で、神様が約束してくださったことをどんどんどんどん口で告白していくんです。で、その時にですね、本当にこの絶対に動かないような山、もう 絶対にこの問題は解決しないと思われているような事柄も解決されるようになってくるということなんですね。で、神の言葉にはそれほどの力があるということです。ですから私たちはそういうつぶやくっていう、こう習性がありますから、それを切り替えて、本当にこの神の言葉、言われていることをしっかりと告白していく、まあ、感謝、すべてのことについて感謝しなさいって書いてありますから、本当にこのことも感謝しますって言ってですね、口で告白していくわけです。そしてその後ろに神様の素晴らしい計画がありますから感謝します、それがなされますからありがとうございます、そしてすべてが益となりますからありがとうございます。で、神様はその素晴らしい計画を褒めたたえます。神様はそれなしてくださいますから褒めたたえますってですね、この神の言葉を告白していく。で、その時にですね、もちろんこの教会の中における技も大きく開かれていくでしょうし、お一人お一人の人生においてもですね、大きく変わってくるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様は私たち一人一人を祝福されようとしているんです。で、私たちがそれを拒絶することなく、もう神様はこうしたらこうなるって言われているのに、それを自分で、やめちゃうことなくですね、そして神様が言われていることをやって、そして素晴らしい、この人生をね、歩んでいくことができるように、歩みたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このおメッセージの時をありがとうございます。生ける神ご自身が働いてくださり、導いてくださっていることをありがとうございます。この今の問題があるんですけれど、その問題に私にこの真に求めてないがゆえに、なかなかこう解決しないと言っておられる方があります。しかし、私にさらに祈り、私からの言葉を受けていきなさいと言われます。また、この私がこれからなそうとしている事柄があると言われます。それをこの私に聞いていきなさいと言われます。この教会において、そしてまた個人個人の歩みにおいて、さらにあなた方に語っていこうと言われます。その言葉を受け取って歩み続けなさいと言われます。それでは、癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天の様、あなたの豊かな恵みをありがとうございます。あなたが癒し主ですからありがとうございます。どうぞこの癒しの霊を注ぎ、またお一人お一人の体、精神に触れてください。そしてどうぞあなたの栄光が豊かに表されるようにしてくださいますようにお願いいたします。ハレルヤ、バナベス、バナベス、バナベス。イエス・キリストの皆によって一人一人の体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、一人一人の体と精神に攻撃していく病の霊を封じしめる。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に、攻撃していく病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかこの、なんか体がちょっとだるいと思っている方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこの喉がちょっと調子悪いと思っている方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また歯茎がちょっと悪くなっている方があります。そこに今、主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また、この首が凝っているがゆえに、ちょっと 体全体が首肩が凝っているがゆえに体全体がちょっとだるく感じている方がおられます。その癒しを今そこに主が触れてました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストは皆によってこの人一人に働く病の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。どうぞあなたの豊かな恵みと祝福を注ぎ、この完全な癒し解放を与えてください。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。